田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ
ー。こんばんは。何万だ油断したね今
やっぱり。いやかなと思って、ね、期待通りで、
はい、忘れてました。
ちょっと自然にいけるように頑張ります。
私がにゃーしたらワーンで返すって言ったんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、はい。まあよろしくお願いします。
お願いします。
ではでは今週はこのコーナーからいってみましょう。田中アートのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーの中のコーナーです、
はい、今回はですね本日5月10日が U2 のボーカルボノの誕生日ということでね U2 をピックアップしたいと思います、はい、ボノは本日で65歳ですね。
ハッピーバースデー。
U2 はねアイルランド出身のねもう誰もが知るロックバンドだと思うんですけれども、1980年のデビューから今までにですね一度の活動休止もなくオリジナルメンバーの脱退もないというね、うん、もうこれだけのキャリアのあるバンドでそれだけでもすごいなと思うんですけれども、うん、まあロックバンドとしてですねグラミー賞の最多獲得記録を持ってると、もうまさにですね、うん、スーパーロックバンドですね。田中敦さんは U2 はどうですか、撮ってます、
うん、もちろん撮ってますね、
うんうん、どんなイメージ。
もうスターですね。
あ、とりあえずロックスター。
ロックスターですね、うん、10代20代ぐらいの頃一番音楽に触れる時に一番スターなイメージですかね、
うん、はい、こうロックに入っているうちはハードロックとか、はい、そういうところでまた後々のグランジとかだけど、はい、もう U2 はなんかやっぱり常にこういる感じだったの。
そのグランジが好きになったのは結構後なんで、もともとただ音楽はメタルとかが好きだったんですけど、その中でもこうポップな音楽とかロックとかは一応聞くことはあったって感じの中の一つではありますね。もう U2 のアルバム名忘れたんですけど、ジャケがあの戦争みたいな、
うんうんうん、
あれを最初に買ったんですよ。あのジャケ買いしたんですよ、うんうん、でそれを聞いた時にやっぱ衝撃を受けるというかすごいバンドだなと思いましたね。なんかの戦争に対してすごいいろいろ考えてるというか、
うん、
今そういうアーティスト少ないんですけど当時はそういうパンクじゃないのにこういうことを歌ってる人がいるんだなと思って、うん、興味は抱いてましたね、
うん、はい、まあ、U2 というとね社会的メッセージがね、はい、強いバンドというかねそういうイメージ強いからね、
うん、そうですね、
うん、ユッキーは U2 は
U2 だったかな。あのちょっと前にこのコーナーであの取り上げたんですけど、それまでは U2 っていう名前はもちろん知ってるんですよ、うん、ただ好きな曲1曲上げてって言っても全然浮かばないけどU2 は知ってるんですよ、
うん、
でその話をここで聞いてなんていいバンドなんだ、
うん、
なんて素敵なグループなんだっていう、もうとにかくその音楽はもちろんいいからね、うん、グラミー賞とか受賞されてるんですけど、うんうん、その中身心とか活動だったり、うん、そういう音楽とはまた違う部分の魅力を感じたバンドだなって、
うんうん、なるほどね。まあ本当ね U2 っていうとやっぱりあの先ほどもちょっと言いましたけど社会的メッセージが強いバンド、あとはこう常にスタジアムクラスの、
そうですね、
もうでかい会場でライブをものすごい演出を、うん、
ね、演出がすごいイメージありますね。360度とかもそうですよね、
うん、
でツアーで全部360度のステージを組んでやったことありましたね、うん、それは結構有名ですよね。
よくあの例えばドームとかで、うん、こうステージ真ん中にこう出てくるのあったりするじゃない、うんうん、
ありますね。
ね、あ、もう当たり前っていうか普通にあるじゃない、うん、これ一番最初にあったの U2 なの、
うん、だ動員数も多いんですよね、うん、要はその真ん中にあるんで周り全部客入るんで、
うん、
あの同じ会場でも動員数がすごい増えるんで
7万とか8万人とかね、そ
う
集めるという、ね、すごいんですよ。
今アーティストのねそういう大きな会場のステージだと当たり前のように真ん中にね、うんうん、こう U2 が最初ってすごいですね。
そうですよね、あとね U2 のやっぱすごいなと思うとか、もうちょっと曲を聴くだけであこれ U2 だってわかる、うん、独特なサウンドアレンジ、
そうですね、楽曲的にはそんな難しい感じじゃないですけどね、うん、でもすぐ分かりますね、音とかで、
うん、そうね、音とかね、あとギターのあのディレイ、独特のディレイのね、
綺麗、
あのアレンジとかね、そうそう、うん、やっぱりあの辺がもうなんか、あ、U2 ってね、すぐ分かるっていうところがやっぱりすごいなと思うんだけど、
はい、
ちなみにですね、このワールドクラスのもうビッグバンド U2 ですけど、はい、結成のきっかけってどんな感じか知ってます？
いや、分かんないですね。
これね、ドラマーのね、ラリーがで、ね、通っていた高校の掲示板にバンド組みますメンバー募集っていう張り紙を貼ってですね、そうなんです、それを見てメンバー集まったっていうね。
ベースは素人みたいな人ですね。
そうそう、もともとベースがね弾けないっていうこと
だ
った
、はい、でもすごいですよね。そのままですもんね。
そう、だから分かんないもんよね。
分かんないですね。
そう、高校の掲示板に貼ってこういうメンバーが集まってこんなだ、もうビッグバンドになってくっていうね、
夢ありますね。
うん、それでね、先ほども見ましたけどね、こうメンバーが一度も変わってないっていうね、
素晴らしい
ですね。そう、活動休止もないっていう、おまけにあの未だに仲がいいって。
すごいですよね。
そう、そうなんだって。でね、各メンバーのバースデーパーティーとかをこうメンバーが主催するとメンバー全員が揃ってお祝いするという、
ね、いいバンドですね。
どうしてすごいですね。いや、ますますなんか魅力を感じます。
あ、うん、なるほどね、うんうん、まあ、あと U2 を語る上でもうバンドの功績はもちろんすごいものがたくさんあるんだけど、うん、まあ、もう一つちょっと外せないのがこのボノのね、政治活動かなと思うんですけど、うん、そうですね、先ほどからちょっと言ってるけど U2 ってね、こう社会的メッセージが強いっていうところあるんだけど、うん、まあ、アフリカの、ね、貧困問題を解決のために、ね、日々奔走していて、うん、歴代のアメリカの大統領とも会談したりとかね。
そうですね、
まあ、あの、こう言ったらあれだけど、波の政治家よりも、
いや、本当ですね、
ボノの方が影響力もあるし行動力があるんでね、うん、そういうこともあるので、まあ、時にはね、同じこうミュージシャンからね批判を受けたりすることもあるんですけど、うん、まあ、一貫してね、こう貫く姿勢というか、それはちょっとやっぱりすごいなと思いますけどね、
うん
うん、あとやっぱり U2 というとiTunes 騒動っていうのがね、
うん、
ありましたけどね。
あ、最初の時ですか、
うん、はい、あの田中敦さんは iPhone でしょ。
iPhone ですね。
そうそう、このね、うん、iTunes 騒動っていうのがあって、
うん、
こう U2 がね Apple と提携して U2 の最新アルバムが iTunes を開くと丸々ダウンロードされるっていうことがあって、まあ、U2 としては最新アルバムを無料で丸々プレゼントっていうね、うん、画期的な企画のつもりだったんだけれども、うん、賛否両論が起こりまして、ファンとしてはたまらなく嬉しいでしょうけど、うん、別にあの U2 に興味ないというか、うん、U2 のファンじゃない人にとってはもう大ブーイングで、
うんうん
うん、こう無駄にデータが重くなって
音楽ですからね、
うん、そうそう
アルバムですからね、
うん、で別にファンでもない気になってもないバンドのアルバムなんていらないとか、うん、故障かと思ったとかね、うん、これ詐欺にあったかと思ったとか、なんかそういう声がすごく上がってですね、
そんなことがあったんですか。
そうなんですよ、こう私もね、ある日こう iPhone 開いたらその U2 の曲がガンガンこう、
そうですね、
流れるから、はい、あれ俺なんか変なとこ触ったのかなと思ってなんかダウンロードしちゃったのかなって思って、
でも俺普通に聞いてると思ってました自分で。
ああ、
適当にかけたのがかかってると思ってました、
ね、あそうそう、そういうのがあって、それで消しても
開くたびに、
開くたびに流れるから、おお、これどうなっちゃったんだろう
ウイルスじゃないですか。
そう、
そんな感じで、
そう、
それは大変。
そう、そうなの。
それはちょっとい
い。そうそう、そういうのがね、やっぱり憂鬱あって。
まあ、好きな人にとってはもう最高のプレゼントですよ。
そうそう、だって当時の最新アルバムがそのまま無料で聴けちゃうんだから、ね。
そうそう、
だけどもうそういう声がね、こう、どうしちゃったのみたいな。なんか子供が変なとこ触ったのかなとかね、結構みんなそういうふうに思ったりとかもあって、うん、で、まあ、そういう画期的なね企画のつもりでやったんだけど、こういう大騒ぎになっちゃって、うん、もう最終的にはボノが謝るっていう そんな感じでね、エピソードにねこと書かない U2 なんですけどね、バンドの実績は素晴らしいものがありますよね、うん、はい、今回はね U2 ボーノの誕生日ということで U2 ピックアップしたんですけど、はい、ここでですね田中敦さんの選曲で U2 の曲を聞きたいんですが、
はい、
なんという曲をいくんですか。
そうですね、やっぱりイントロから U2 ってすぐ分かる曲で、自分の中で一番ポップかなと思う曲をかけたいと思います。
なるほど、
はい、それでは聴いてください。 U2 でプライド。
アメリカの、ね、公民権運動の指導者キング牧師に捧げた曲というふうに、ね、言われてるんですけど、はい、もうまさにこうちょっとイントロからね、あ、U2 の曲だなって感じが、ね、分
かります
よね。
すぐ分かりますね。もうリフとかもそうですね、
うんうん、
この曲入ってるアルバムとかが広島とか長崎の原爆の被爆者たちを描いて、その絵画をタイトルにしてこのアルバムを作ったみたいですね、うん、ちょっと調べたらそんなこと書いてましたね、
うんうんうん。U2 って知れば知るほどなんかいろいろな考えを持っていろいろなことをされてるんですね、
う
ん、
そうですね。
特にこのボーカルのボノさん、
うん、
ハッピーバースデー今日お誕生日65歳ということで、うん、今回のアーティストピックアップは U2 でした。続いてケージドリーム5月のレコメンドアーティストです。今月はグノーシスですね、田中敦さん、
う
ん、
はい、そうですね。先日25周年を迎えたグノーシスのニューアルバムから、それじゃあ早速聴いていただきたいと思います、グノーシスで Don't Stop Imagine。
投げキーズドリーム5月のレコメンドアーティスト、グノーシスで Don't Stop Imagine でした。
はい、かっこいいね。
そうですね、
グノーシスはリフが本当かっこいいよね。
ああ、そうですね、
どの曲もね、
はい、でなんかちょっとその最近自分が知り合う前のポップだった時代というか、うん、歌物だった時代のその良さとかも取り入れて曲にしてるという感じが出てきたので、一般的にこう聴いても聴きやすい曲とかも増えてきたなって感じますね。
うん、なるほど、
はい、
今日ライブがあったということなので、
はい、
グノーシスのスケジュールはケイズドリームのホームページをチェックしてライブに足を運んでみてください。田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回は東京渋谷にあるライブハウスダイブのブッキングマネージャー奥柴雄心さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。奥柴さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3回目の登場ね。
はい、
すっかりレギュラーで、
うん、
あ、やだやだごめんなさいで
した。どこ行った。まあ3回目だしね、もうコーナーすっかり慣れたでしょう。
そうですね。
いや、そんな自信のなさそうな、そうですね。
なんかお話ししててこんなにみんなが笑顔になるってすごく、ね、はい、いいですね。どうですか、ライブハウスでお話ししてて楽しいねとか、
はい、
だって言われたりしないですか。
そうですね、結構ふざけるタイプなので僕が。
あ、そうなんですか。
はい、
ふざけるっていうのは言葉ですか、それでも行動、顔も。
全部ですね。
顔変顔したりとかもある。
いや、なんか AB 型で変なんで。
AB 型の一人の意見です。雄心さんの意見です。人を楽しませるのが好きっていうことなのかしら。
はい、
あ、そうです、いいですね。そういう方が一人いるとみんなが楽しめますね。はい、
うん、でも実際会うとね、こんな感じではないんですよ。
え、
もう少し流暢にちゃんと話せる。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあこれ特殊ですものね、うん、放送で、はい、ね、1対2みたいな感じでね、なんかすごい責められてるみたいな感じです。本当もごめんなさい。
いやいやいやいや、まあね、渋谷ダイブもね、雄心くんは働き出してどれぐらい経つんだっけ。
僕は1年半ぐらいですね。
ああ、どうですか、働いてて。
やっぱ毎日イベントとかが違うのですごく楽しいですね。
あ、よかった。嫌になったって言わないかなと思って心配だったけど。よかったです。
うん。
ね、特に今なんかね、この5月の連休が終わった後で、
うん、
ね、なんか今までイベントがいっぱいきっと入ってたと思うんですけど、うん、
はい、
でこれから何か企画して雄心さんがやってこうなんて思ってることとかってあるんですか。
今後はもっとバンドに力を入れていきたいなと思ってるので。
あ、そうなんだ。
バンドの公演を自分で組みたいなと思ってますね。
うん、
あ、気になるバンドがいるってことですか。
そうですね。
それ言っていいのかな、言わない方がいいのかな、伏せといた方がいいのかしら。
一旦秘密で。
あ、じゃあ秘密で。
はい。
でもそういうバンドがいるってことですよ。
うん、そうですね。まあ、クロール公演ね、まあ、基本的にはホールレンタルで貸し出すみたいな形なので、オーガナイザーさんのこう持ってきてもらうものでね、公演が決まるみたいなところだから、じゃあこれから雄心くん中心にバンドのイベントなんかも組んでいきたいなってことなんだ。
はい、
それは期待してもいいのかな。
期待しちゃって大丈夫です。
あ、 言っちゃったねでもすごいですね、たくましいですね、
はい、いやいやいや、うん、もう彼はもうやる気満々ですから。
いや確かにあのふわっとした部分もあるんですけど、こうちょっとしたところ今もそうなんですけど、すごくしっかりしてて強い部分がチラッチラッと、でね、ブッキングマネージャーみたいな感じでチラッチラッと見ますね。はいすいませんでしたあのユーシンさんが尊敬したり、
はい、
あとこう目指している方っています、はい、なりたいなと目標にしてる人とか憧れる人っているんですか？
そうですね、一応ブッキングを手伝ってもらってるあの島倉さんという方がいるんですけど、
うん、
その方はすごく尊敬してますね。
あ、
例えばどんなところが？
やっぱなんか人に好かれる能力を持ってるなというところで。
それ大事ですよね、うん、
もうなんか出会った瞬間から仲良くなれる、そんな人ですね、
うん、
それはすごい、うん、
勉強になってる？
勉強やってます、
うん
うん、なんかユージンさんもそんな感じはしますけどね、お会いしたことないけど、
うん、今度会ってあげてください、
うん、ぜひはい
はい、
はい、
じゃあでも今週のね、
もすごく素敵なキャラクター、はい、
この空気感
もういいと思います、はい、なんかニコニコってさせていただいてありがとうございます。
わかりました。じゃあここで今週のおすすめアーティストを行きたいんだけど、なんていうアーティストいきましょうか？
今週紹介するアーティストは雫の目です。
ああ、うん、もうあれじゃないな、メジャーバンド持ってきちゃったのね
そうですね、
はい、うん、まあ実際ねライブでもねライブやってもらったりとかしたと思うんだけど、
はい、
どうですかライブは？
ライブはなんかすごく盛り上がってて、
うん、
歌がうまかったですね、
うん、子供か感想が
でもこのバンドの曲を聞くと、はい、まずそれが出てきちゃうのがちょっとわかる気がする。
うん、もう曲いこうかね。
はい、
うん、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、それでは聴いてください、雫の目でスキャンダル。
また振り出しに戻ってから始めようか、コールは変わってない、今日一層響け、不快な雲泣いた夜に誓ったんだ、運命は険しい方が嬉しい、楽しいやっぱり、hey! 世間の不勝利な、hey! 社会的法説論を、hey! 述べる弱虫が、hey! お前一人だな、hey! 惹かれるも何にもねえな、hey! もう興味ねえ、
雫の目でスキャンダルでした。
はい、いやもうこれイントロからかっこいいね。
そうですね、めっちゃかっこいいですね。
うん、西野さん、ボーカルの西野さんの声がものすごいパンチがあるのに、なんでこんなに優しくて綺麗なんだろうっていう感じがしません？
うん、確かにね。
なのでさっきのねユーシンさんのコメントも分かる気がしますね、
うん、
とにかく歌すごいです。
あとねもうやっぱりあのちょっと今風なのをうまいことこうね、
うん、
こうやサウンドも含めてねこうやってるな、憎いなっていう感じね、うん、
プロだね
っていう感じだね、うん、じゃあもうぜひねユーシンくんがイベント組むときには、うん、雫の目が出てくるといいね。
そうですね、ぜひ出ていただきたいです。
うん、わかりました。じゃあユーシンくんね、今週はここまでということで、
はい、
うん、また来週も出てもらうからよろしくね。
はい、お願いします。
ライブラッシュ渋谷ダイブの奥芝雄心さんでした。